けでドラヤサなんですけれども、日本シリーズも終わりまして、セリーグ3位ということで今年はフィニッシュしたんですけれども、まあ見事 A クラス獲得と見るのか、なんだ2位じゃねえのかよっていう風に見るのか、意見を聞きたいんですけれども。
まあなんだ2位じゃねえのかよっていう感じで先月話したんですけど、怪我人いっぱい出ちゃったんで、まあその中で、まあ3位 A クラスは死守したかなっていうところは、まあ評価というか、まあね、しょうがないでしょう。良かったといえば良かったんですかね。ちょっとね、4位にもなりそうでしたからね。
まあ4位と3位でやっぱちょっと違うからね、そう思って良かったと思いたいね。まあでも本当あんだけ収録後に収録がバタバタって怪我でいなくなるとは、まあ何とも言えない状況になったけど、
この120試合というね、あの短い期間の中でまあ凝縮して結構無理なスケジュールでやってきて、まあよく頑張ったって思った方がいいですよね。
他のチームも一緒なんであれですけど、まあ頑張ったんじゃないですか。頑張ったというか、まあもちろん頑張りましたけど、
まあ、頑張った選手もいっぱいいますよ。あとプロ野球界が頑張りましたからね、そう思いましたよ。
今季振り返って、この選手良かったなっていうのを、一人ずつちょっと挙げていただきたいんですけれども。
沢村賞の大野しかいないんですけど。
そうですよね。うん。うん、
でも、正直、すごいけど、まあ、120試合制で、まあ、前半バタバタしてこうなって、まあ、なんか、ね、まだ俺は、どうなのかって思っちゃう感じであるんだけど、でも本当、言動とか含めて FA で、FA もね、せずに残ってくれたり、ちょっとなんか、ドラゴンズファンが喜ぶ感じの選手に、ね、遅くとはいえなってきたなって、ちょっと嬉しいですけどね。まあ来年、まだちょっとどうなのかって感じで俺は見てるけど、嬉しいです。
どうですか？
うん、まあちょっと一人残せといえばね、そのまあ話題的に王道にしかならないんですけど、ね、その FA に関しても、ね、早めに、あの、球団のためにというか、早めにね、FA しないっていう言ったんで、ちょっとそこのね、男気がちょっと素晴らしいというか、まあ、やっぱメジャー前、昔言ったんですけどね、ちょっとメジャー志向があるって言って、たんで、まあ打球団にはいかないとは思いましたけど、ね、優勝してメジャー行きたいんじゃないですか、来年にでも本当は。まあこんな時期メジャー行くのもあれですし。
まあその本当これがなかったらまた変わったかもしれないね、コロナの問題なかったらね。
もうですね、うん。ただね、年齢的にはね、もう大野も行きたいでしょうけど。
32ぐらいじゃない？
そうですね、2か3ぐらいじゃないですかね。
じゃあもうそろそろだね。
普通に考えればちょっと遅いよね。
うん、もうそうですね。うん、
ただまあ、
まあね、マー君や前田健太とか、あの辺ですからね。
ちょっと遅いって感じだね。
1年でも2年でも、こう、投げたいっていう夢があれば、行く選手は行くだろうし。
まあね、調子良くなっていけるんだったらね、なおさら。
コロナがあるからまあ、ね。
大野自身ではほとんどね、B クラスしか味わってないわけですから、入賞したいんじゃないですか、やっぱり。
今年の戦いを振り返って、来期どうですかね、この優勝の目っていうのはありますかね。
来年に関してはあんまり今年と変わんないんじゃないですかね。どんぐりというか、あんまり変わんないような。まあもちろん外国人とか新戦力なんか全然まだね、誰が抜けるとかもないですけど、ちょうどドラゴンズはドラゴンズで別に、やっぱりその、怪我人出たからって言っても、やっぱり怪我人も含めてだし、よし、来年行けるぞというかは、ちょっと、怪しいかなっていうところももちろんありますし、そんな単純になんか強くなったと言える感じでもないですね。
まあそうだよ、怪我人が出てそこに当てはめたアルモンテが入ったりだ、そして活躍してくれたり出てったり、まあいろいろあるから固定は全然されてないしね、選手も。
結構その頑張った選手というか、大活躍したような選手何人かいるんですけど、この選手がそのままで他の選手がダメだった選手なりが頑張るかっていうところももちろんありますし、頑張ったら勝てるのかっていう戦い方でもあるんで、ちょっと言い方変えると、今年のね、抑えもよ、後ろも良くて、先発もよく、大野もいて、大野があんだけ活躍して、でも3位ですからね。
まあ大野と福谷くんがね、頑張ってくれたけど、先発は。
後ろもね、3人ぐらいも頑張りましたし、キャッチャーもまあ、
まあ、ね、それがまた来年ね、続けて活躍してない選手ばっかだからな。
平田とか、どの上にしろ、福田とかって、もう年齢的に、そう、ちょっとこのままっていう可能性も全然ありますし、 じゃあ代わりの選手がっていう感じでもないですし、野手に関しては。
じゃあどの辺を改善すれば優勝の二文字が薄ぼんやりとでも見えてくると思いますか？
まあ急に改善と言われてもね、多分今の中ではまあなかなかですけど、機会が薄いっていうのは当然あります。
ここまで頑張っても3位っていうのは確かにまあ印象としてはあるにしても、
まあまあでもね、ここまで頑張ってもと言っても、まあ前半はもう結構ボロクソ言われてたようにね、借金9ぐらいまで来たわけですから、まあ最初はそんなに良くなかったんですよね。最初はもうビシエドが打ってくれただけというか。
じゃあその後半の力をまあまんべんなく見せられればまあなんとかなると。
僕もちょっと謝らなきゃいけないんですけど、何回か前の放送ではまあ今年はまあ65勝50敗を引き分け、もしは貯金15でって言ったんですけど、これだとね、巨人これ以上いっちゃったんで、ちょっとね、今年は巨人が勝ちすぎましたね。まあちょっと阪神が巨人に負けすぎたとかね、そういうのもあるんですけど、ちょっと巨人抜けちゃったなっていうのがあるんでね。
これ打倒ジャイアンツっていうのはどうなんですかね。
巨人もちょっとね、今年はちょっとミラクル的な勝ち方もあったのと、うん、まあちょっと何度もね、言ってますけど、まあちょっと戦力、まあ今年もね、すごくドラフトとか言えばちょっと言いたいことはあるんですけど、
うん、
もうちょっとソフトバンクとジャイアンツとしてはもう選手層がちょっと他の球団より全然違うんで、あれですけど、うん、まあ今年はその弱いと言われていたジャイアンツのピッチャーだったり、
うん、
そこがなんかやっぱりね、ズバズバとトレードなりなんかうまく当たって、使ったからって活躍するとはわからない中で、使った選手が結構みんな見事にハマった感がありまして、
うん、
だから同じメンバーで来年それができるかって言われたら、別にそうでもないと思うんですよ。
なるほど。
で、また菅野もいるかわかんないですし。
なるほど。
ただでも、だからと言って、で、メンバーが大したことなくても弱いとはないですね。
ただ今、ジャイアンツ絶賛意気消沈中だ
からね。まあね、後半バタバタもうちょっと弱い、ね、弱い時に、まあジャイアンツも弱、まあ多分ドラゴンズも別に一緒なんですけど、後半ちょっと弱い時と、ソフトバンクの強い、調子のいい時と、まあそんななったらもう、結構だってみんな4勝すると思ってたと思いますよ。ソフトバンク。
うん、思ってたよ。
テレビのね、解説者とかは一応ね、4勝3敗とか言うでしょうけど。
思ってたね。
まあ僕が知ってる人たちは大体ソフトバンク4勝。まあ特に初戦落としたらもうないよね、みたいな。うん、菅野で負けちゃったらもう取れないよね、ぐらいの感じでしたからね。
うん、この差って何なんだろうね。
ここまでパリーグが連続して優勝してるっていうのは、
うんうん、
ね、交流戦も含めてずっとパリーグ勝ってますから、
うん、
これに関して言うと、まあいろいろまあ指名打者だったり、いい選手取っているとか、野球の、うん、とかありますけど、うん、今年に関してはもう強さが、調子の良さもありましたし、球場もそもそも大阪ドームでしょ、巨人が。
ああ、そうかそうか、それもあったね。
だってホームがソフトバンクが戦ってるわけですから、
ね。そりゃそうだよね。
全部指名打者。
うん、
もうこれで、もうなんか、全然ソフトバンク有利な状況じゃないですか。
確かにそうだ。東京ドームだったら変わったよね、ちょっとはね。
わかんないですけどね。それでも負けるぐらいの差はあったけど。
こういう結果だとさ、はい、なんか日本シリーズとか出ない方がいいんじゃないとかって思っちゃうよね。ここ、あそこまでなんかパリーグの球団が強いんだったら、なんかわざわざがっかりしに出ていくようなもんだよね。
いや、まあね、でもドラゴンズも、まあ仮に、その、怪我人出る前ぐらいまでだったらいいと思うんですけどね。
あの状態だったら勝てるの？パリーグの球団に。
いや、衣装はね、衣装はというか、別に勝てることは勝てるじゃないですか。
なんかもう絶望しかなかったけど、俺。
まともに戦い、面白く見れるという感じだと思うんですけど。
だってもうあの第4戦のさ、
はい、
なんか先制点取ってやったとかって思ってたら、その裏で軽く返される感じ、
はい、
まあ野球ゲームかよみたいなさ、そういう場面が多かったよね、ちょっと、ね、日本シリーズ。
うん、いや、ちょっとね、いや、ちょっとこうひどかったと思いますな。
まあでも、バレンティンをね、FA で取ったってもう使わず、ね、いないのが当たり前ぐらいのソフトバンクだからね。すごいですよ。お金持って、やっぱお金持ちのチームが勝つんですよ。
いや、お金持ちがね、いい使い方をしたというかね、巨人は前まではこうでもなかったんですけど。
だからすごい、ロッテなんか、そのソフトバンクとこう、競るわけじゃない？
そうですね。
だから、たとえそのロッテが、その、日本シリーズに来たとしても、果たして勝ち目があったのかって思っちゃうよね。
うん、まあでもね、巨人を本当、どん底に近い状態で、しかもクライマックスなかったんで、いや、クライマックスあったら、ちょっと、ジャイアンツ、負けてたんじゃないですかね、阪神にでも。
ああ、なるほど。
まあ、ドラゴンズも本当、怪我人で続出で、ちょっとまともな状態ではないと思いますんで。
うん、要はまあ、チームがそういうなんか、ちょっと下がり目な感じっていう、その不運もあったってことか。
だって、あんだけ神がかり的に勝ってたチームが、後半なんかね、なんかどこ相手でも負けそうなぐらい負けてましたからね。
そうだね、ちょっとね、グラグラしてたよね。
はい。まあ、ドラゴンズも負けてたんであれですけど。うん、まあ、ただもうね、向こうは優勝がほぼほぼ決まりだから、こんなこと痛くもかゆくもなく負けてましたけど。
だけどなんかさ、早く優勝決めたんだから、対ソフトバンクをこう、念頭に置いて、なんかできなかったのかな、その消化試合の中で。
まあ、なんかそういう状況でもなかったじゃないですか。本当に調子悪そうでしたからね。一時的に調子良かったというか、その、みんな悪くなっちゃったというか。
だからさ、あそこまでさ、負けちゃうと、ちょっとそのドラゴンズファンとしても、ちょっと絶望感があるよね。セリーグダメなのかよっていう。
まあまあ結局そうなっちゃいますからね。
うん。
3位だったら日本のチームの中で6位以内かなっていう感じだけど、なんとなく9位以内かなと思っちゃうもんね。
そうそうそう
そう。そうですね。
感覚的にね。
一言みたいに最初見てたけどさ、もう一言じゃないよね。
比べられないけどそう思っちゃうからね。パリーグの下にセリーグがついてる感じになっちゃうから。まあそうじゃないかもしれないけど、イメージがあそこまでになるとそうなるから、やっぱり本当2つぐらい勝って4勝2敗とかでね負けてくれたらもうちょっとなんかいいかもしれない。早になると本当先気楽にちょっと見てられなくなるもんね。なんか
ソフトバンク、パリーグのその他の球団、セリーグみたいな感じ、うん、
そのソフトバンクをこう倒せるぐらいのこのドラゴンズの、なんか、戦力を。
お兄さん何言ってんすか ?A クラスを8年分ぐらいだね。しかも3位にギリギリ滑り込んだチームが何言ってんすか
だけど、まあ、だけど目指すは対ソフトバンクじゃねえかよ。
まあでも、もし対ソフトバンクだったら、やっぱり、初戦の大野対千賀で、大野で勝つしかないですよ。したら目が出てきますよ、少しは。
大野勝てたんじゃない？
だから大野と選手がね、宣言に投げ勝つ。もう完封する大野。したらまだ目が出ますよ。
目はあるって言えばありますし、まあ交流戦あれば一勝ぐらいできるかもしれないですけど、そもそもドラゴンズ、ソフトバンクに交流戦も弱いですし、大野が抑えれば勝てる。いや、ドラゴンズが勝つ道はピッチャーが抑えれば勝てるんですけど、うん、ソフトバンクはね、打たなくても点を取るような野球もできますしね。あとドラゴンズが点を取れませんよ、なかなか。
なるほど。じゃあ仮想日本シリーズでもやっぱちょっとドラゴンズは、
まあ1勝か2勝はね、それはね、まあ巨人があっさり4連敗しましたけど、まあ1勝か2勝はね、別に他の球団でもできるかもしれないし、
広い名古屋でなんとか攻略できないもんかね。
そうですね、広い名古屋に関してはソフトバンクも狭い球場になったんで、
なんか すごいね、まだ3位でもうなんか仮想の何年後の話をしてるのかわからんけど
最後にその来季のドラゴンズ、まあ12月はいつものようにともくにくんのトピックスで締めたいと思いますので、どうですか、もう来季ちょっとドラゴンズここ期待したい、この選手に期待したい、こういう采配に期待したい、もう何でもいいんですけど、ちょっと明るい材料をですね、ともくにくんと弟から提示していただきたいと思いますが。
そうですね、今一応ね、先発後ろはまあマルティネスとかもどうなるか分かんないけど、まあ全員残ったとして、まあいいじゃないですか、先発が2枚いいじゃないですか、福谷君と大野。あとね、3枚。小笠原、清水、そして、まあ、高橋君もわからんけどね。その辺と、笠原とか争って、まあ、3枚。なんか、いるじゃないですか。あとあれ、ね。梅津。この辺が3人、ちゃんともうそろそろ1人前になりますから。そして、ね、5人。揃ったらいけるんじゃないですか。まあもちろんね、打つ方も石川くんとか根尾くんに出てきてほしいけど、とりあえず先発があと3枚。もう期待の若手がいっぱいいるから。ローテーションを守り抜いて投げ抜く。まあ野手は誰が出てくるかわかんないけど、もう先発5人。もうあと3人。 期待の若手で、を願ってます。そしたら行きますよ。
正直あんまり、この、まあ毎年というか言ってますけど、期待の若手とかあんまり言うと活躍しないイメージが僕の中に結構あるんで、あまり言いたくないんですけど、言ったから活躍しなかったというより活躍しない人が多いっていう方があれかもしれないですけど、まあ本当にみんなと言っちゃえばみんなですけど、ピッチャーの方はまあ、僕はまあそれなりにはいると思ってます。まあね、さっき友国さん挙げたピッチャーとかね、まあ柳にしろ、まあいろいろ、まあ、ピッチャー特に先発なんてちょっと足りないぐらいがちょうどいいと思うんで、まあ、野手は全然足りないんですよね。若手も、全然、ね。まあ、来年どうなるかぐらいで。
野手なんか、大島、高橋、周平、ビシエドぐらいだよね、ちょっと。ある程度安定して成績残してくれてるの。
まあ、そうですね。まあ、ビシエドがね、キャンプ間に合うかぐらいのなんかとかって言ってるようですから、新外国人誰か入ると思うんですけど、アルモンテも抜けちゃいますし。キャッチャーはね、まあ、木下とか、アリエル・マルティネスとか、いるとは思うんですけど、野手はちょっとあんまり、また今年と同じような感じで、誰か出てこいっていう状態だと思うんですけど。
まあ、でも本当、奪ってほしいよね。この状況でもう外野も、もう、バンバン空いてるしさ、本当に、レギュラー取れるぐらいでさ、大活躍するのに。期待の若手いっぱいいるからね。
これはもうチャンスですよ、特にね。
もう本当でもドラゴンズの若手の話題はいろんなとこでもみんなね、期待の若手で、ただこれがね、期待の若手で終わるのがドラゴンズのムードもあるから、ちょっと怖いんだけど。
わかりました。じゃあそんな感じで今日はもう締めたいと思います。来月はいつものように、ともくにくんのトピックス、ドラゴンズトピックス、トップ5、2020でお送り。
5ですね。
したいと思います、はい。はい。じゃあ、今回も、お相手は、ドラゴンズファン歴、もう50年近く、ともくにくん。
契約更改もなんか始まったし、まあ、コロナがあってみんな大変そうですけど、ね、来季ちゃんと行われることを願ってます。140試合。うん。
で、ドラゴンズファン歴、もうすぐ40年ぐらいかな。
今回こんな話すると思わなかったんで、もうちょっと喜びな話だけかと思ってたんですけど、なんか来年の展望したからちょっと暗くなっちゃいましたけど。
いや、それはね、まあ、それはね、弟ね。
はい。
ジャイアンツショックですよ。
ジャイアンツショックです
よ。全部日本シリーズの、4択が引きずったんだって。
ああ、でも、日本シリーズの前にやっといた方がよかったな。
日本シリーズの前にやってたらもっと明るかったよ。
いや、先月前にやりましょうって言わなかったでしたっけ、
ね、まあ、
まあでもね、吉見選手引退とかね、やっぱ、ね、まだ結構、今月、ね、シリーズ前だったらでも話すこといっぱいあったんですけどね。
まあ、それはまとめて、ストーブリーグの時に、徐々に話していきましょうよ。
まあ、そうだね。
じゃあ、今回も、司会進行 MC は、ドーナツ副編集長森内淳でした。それでは来月まで、Do the Home Run!
Do the Home Run!
Home Run!
釣れました。